中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、コロナ特集、新型コロナ特集とでも言いましょうか、前回というかもうここ3回ぐらいですね、ずっとどういうことが暮らしに波及してきたかっていう話をしてきたかなと思いますが、今日は児童館がどうだったかっていう話をお聞きしたいなと思ってゲストをお呼びしております、国場児童館館長の山崎新さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
ですね、ちょっと話の整理として、はい、まず児童館ってどういうところなのかっていうそもそものところからご説明いただきたいなと思ってます。
はい、児童館っていうのは、児童福祉法に定められている子ども、18歳までの子どもたち誰もが遊びに来れる、で遊びを通して、子どもたちの心を豊かに健全に育てようというのが、児童館の、存在価値になってまして、
児童福祉法ね、
そうですね、
その中で位置づけられてる。
そうですね。はい。で、よく児童クラブと間違われるんですけれども、児童クラブは子どもをお預かりする場所。
いわゆる学童、学童って皆さん言ってるところですかね。
学童さんは子どもたち、特に低学年を中心に小学生をお預かりする場所ですけれども、児童館は自由に来て遊べる場所ということで、小学生、中学生、高校生が遊びに来て、自分たちで遊びを作って、仲間を作っていくような場所になっています。で、国場児童館は、もう34年になるんですけれども、やはり、小学生が主に遊びに来る場所になっています。
なるほどね。小学生が勝手に来ていいですよと。ね、勝手にまた帰ってもいいですよと。
そうですね。
そういう場所なんですね。
はい。
おう、なるほど。ここ、国場、じゃあ国場児童館の話をちょっとお聞きしたいんですけど、はい、どのあたりの小学生、エリアですか、
ね、そうですね。
どういう、どの辺が対象になってるんですか、
は
い、
国場児童館は、国場十字路のすぐ近くにあるんですけれども、やはりほぼ来る子どもたちの9割ほどは、近くにある中山小学校の子どもたちになっています。
なるほど。
中学生も、やはり中山中学校、または、ちょっと土曜日とかそういった時は小倉中学校とか上間小学校の子どもたちが遊びに来るんですけども、子どもたち登録制で緊急連絡先を教えてもらってるんですけども、登録してる200名ほどの児童の、住所を地図に落としてどこから来てるんだろうってやったんですけども、やはり小学生の 75% ぐらいは児童館から半径500メートル以内から来てますね。
そうか、やっぱり歩いて行ける場所っていうのは結構大事なのかもしれないですね。そうか、そういう子どもたちが来ている、
はい、
広さとか子どもたちの日々の利用の数とかってどんな感じなんですか、
そうですね。平日はだいたい小学生が40名から50名ぐらいで、中高生が10名ぐらい、あと午前中は赤ちゃんたちを連れた親御さんが10名ぐらい、
なるほど。その時間によっても対象の方違うんですね。そうですね、
はい、子育て支援事業というので、赤ちゃん連れの親御さんの地域の居場所も作ろうというのが今20年ほど前から普及し始めて、それで、各児童館でもそういった取り組みをしてるんですけれども、国場はだいたい1日4組から5組ぐらいの赤ちゃんたちが午前中で、小学放課後に小学生中学生が来るんですけれども、学校の体育館の4分の1ぐらいの、遊技室という、バドミントンコート1面ぐらいですね、でそういった場所と図書室と、あと卓球とかができる遊び場と和室とか、そういったのが主なスペースとしてはあるんですけども、よくやるのはやっぱりカードゲーム、いろんなトランプだったりUNOだったり人生ゲームだったりとか、そういったゲームだったり卓球をしながら、遊技室はちょっと交代制なので、みんなが順番に使ってバドミントンとか、最近は多いのはやっぱりキックベースとかが多いですかね。そういったのが多いですね。
昔ながらのね。
そうですね。ただ、 エアコンがついてないので、うん、夏はやっぱりバテるので、うん、あんまりとあの遊戯室の利用が、
うん、
冬はもうずっとずっと予約がいっぱいなんですが、うんうんうん、夏はやっぱりちょっと遊んでみんなでトランプしてっていうような形が増えてますね、うんうん、
なるほど、
はい、
そこはエアコンをつけてとかっていう要望もしてるんですか？
いや、あの要望はしてるんですけども、うん、やっぱり予算の関係とかいろいろありますね。子供たちからもつけろという要求はあります、はい、
そうか、子育て支援事業っておっしゃってましたけど、はい、ということは一つの箱の中で複数の事業が動いているっていうことなんですね。そうですね、
は
い、
那覇市内だとこの子育て支援事業が午前中で児童館の事業、うん、また、モデルケースかもしれないですけども貧困対策事業で、子どもの居場所を夜間やってる児童館も、うん、あるのでいろんな使われ方がされているという形ですね、う
ん
う
ん、なるほど。山崎さんはその立場としては、はい、指定管理を受けている団体っていう形になるわけですか。
そうですね、
複数の事業が動いてるっていうことも、はい、じゃあ複数の事業を受託しているっていうことになるんですね。
はい。
そうか。万が一その一個だけ違う団体を取るみたいな可能性ってもあるんですか？
っていうのも僕も気になったんですけども、一応セットという形、紐づいている形というんですかね。そうか、そう、はい、になってます。
あ、なるほど。そういう形で運営をされているってとこなんですね。
はいはい、ですね。
職員さんっていうのはどれぐらいの人数を、
そうですね、
お子さん何人に対して何人ぐらいの職員がいいとか、まあ
そうですね、
まずは事実からお聞きしたい。
基準としては、はい、専属児童構成員という資格を持った職員が2名以上いること。
児童構成員、はい、資格があるんですね、
う
ん、
そうですね、うん、で、1日、まあ、基本的には午前中は2名体制、うん、で午後は3名体制がおおよその基準にはなっています、
うん、
で、ただやはり50名もの子どもたちの、うん、特に構ってほしい子がやっぱり多くて、はい、一緒に先生と遊びたいっていうところから友達との関係づくりをするので、
うん、
職場では午後はなるべく 4人体制で、うん、やるようにはしています、
カードゲーム一緒にやりたい先生と、ね、っていう、
はい、ちょっとか気になる子というか、うん、やはり遊び慣れてない子が多くて、うん、1年生だと先生と1対1から関係作り始めなければいけない。
なるほど。
で、先生と1対1で遊んでて私もやりたいって言って入ってきて3人の子供に先生1人とかになって、うんうんうん、ちょっと先生が抜けるでも遊べるっていうのを作るのにそれまでに大体2年生の後半ぐらいまでかかるんですね。だから2年間かけて
1年生から大変
なので、小集団作るのにやはりその、うん、1、2年かかるので、うん、なので4人の先生がいても3人4人ずつ見てたら、うん、やはり50人は見れないんですよね、
うん、
なので、
うん、
低学年の子たちをやっぱりそういうところからやるので、うん、4人でも手一杯なところはありますね。
なるほど、
はい、
そこを補完するために例えば地域の親御さんたちとかを参加をさせるとかしてもいい、はい、そもそもしてもいいですか？
そうですね、するボランティアは受け入れは大丈夫なんですけれども、うんうん、やはりちょっとそこの難しいところは、うん、ちょっと専門的なところというのか、
そうですよね、
放課後子ども教室とかでもボランティアさんが活躍されてると思うんですけれども、うんうんうんうん、やはりちょっとその子どもはこうしつけなきゃっていう思いが強いと、そうはならない子が多かったりするので、うんうん、そうするとやっぱり時間かけてそれを指導しなければいけないけれども、うんうんうん、そんないい口の聞き方だったら遊んであげないからとかっていうと、うんうんうん、遊び場を子どもが失ってしまうとか、うんうん、っていうところでボランティアさんにいやこれはこういうふうにやってほしいというのが意思疎通がなかなか難しかったりすることもあります。
ボランティアマネジメントとか研修とか、
そうですね、
まあ、ここはここでコストがかかっちゃう、
そうですね、
そう
とても難しい、悩ましいなと。
意外と専門性あるんですね、
はい、
児童館、
はい、なのでいろんな事業でね、ボランティアさんを役所の方で要請してくださってるんですけども、うんうん、この人よろしくだけではちょっとできなくて、
うんうん、
で今沖縄大学のゼミの皆さんが勉強も兼ねて時々入ってくださるんですけども、うんうんうん、その手前にやはり児童館ってどんな場所だよ、うん、どういうふうに子が来るよというのは事前研修は入れてからやるようにはしています
。なるほどね、はい、ちょっと聞き忘れてました。じゃあ山崎さんのような児童館、はい、運営をされている方々、いや違うな、児童館がそもそも那覇にいくつあるのかっていうのを聞いてなんか、
児童館は、うん、 桑川児童館が沖縄で一番古い公立児童館になるんですけども、
う
ん、
僕中学生の頃行ったことありますよ、
うん、あ、そうですよね、
卓球しに行ったこと
ある、はい、うん、あれが41年前にできた最初の児童館で、那覇市は中学校区に1個児童館を作ろうという方針で、はい、作ってきて、
今目標ね、それ
目標です、うん、で今は11館が、うん、あの児童館または児童施設として、うん、運営を行っているところです。
なるほど、じゃあまだ道半ばってことですね。
そうですね、はい、
那覇市は中学校か17ぐらいだから、うん、あと6つ、
6つが目標ですね、
うんうんうん、
はい、
なるほどね、はい、そういう方々が指定管理を受けながら運営をされていると。
そうですね、はい、今直営館が、2館あって、うん、その他の9館は、うん、あの指定管理というふうに外部の法人さんが運営しているような形ですね、うんうん、
なるほど、
はい、
あ、だいぶ分かってきました。これでね、児童館って聞かれると、なるほど、あ、こんな仕事内容なんだっていうのが分かりました、ありがとうございます。はい、はい、でそこでなんですけど、はい、今回の新型コロナウイルスに関して、はい、まあ、どういうことがまず起こったのか、はい、ということをちょっと時系列で追っかけたいなって、ね、まず何が起こって何に困ったのかって話ちょっとお聞きしたいんですけど、
は
い、
まあ内閣の方からこう学校の休校がというところが3月の2月の27日にそのお話があって、そこからあの児童館でも対応する形にはなってきたんですけれども、あの3月3日の学校の休校から、あの児童館は自宅待機が困難な小学3年生までの子だけを受け入れてくださいというふうに那覇市の方から連絡があって、その対応に移行したんですが、本当に必要な子って誰かっていうのがわからないんですよね、うんうん、なので来た子、この子本当に居場所ないのかっていうと、うん、どうだかわからない、うん、でも
子供に聞いてもね、
お母さん仕事って言うんだけども、
うん、
でもお家で仕事、
うん、
じゃあ子供が孤独孤立してるわけではないじゃないかというふうにも考えてもいいんですけれども、うん、またはあの本当にこの子来なくていいのっていう子が自粛に入っちゃうっていうのが、基準が曖昧で、学校の先生からはちゃんと自宅にいなさいよと言われているので、気になる子たちが軒並み来なかったんですね。なので1日に利用が1名から2名というのが自粛期間だったんです。じゃあこの子たちどうなってんだろうっていうのが、会いに行けない、会いに行っていいのかというのがあって、
そうですね、
とても職員としてはやっぱり僕らの役割なんだというのはとても葛藤があって、でそのタイミングで保護課の方から、あのちょっと気になる家庭のお弁当の支援を居酒屋さんとつなげるから受け取り場所にしてくれというのがあって、あ、なるほど、
そういう授業ありましたね、
はい、あのそれもあの担当課長からとつながりがあったので、あの山崎君とこやってくれというので、何世帯かそういうのでつながりが持てたので、うん、全く知らないご家庭もお会いできたので、連絡先が分かるので、その後もちょこちょこ電話しながら、こういうのが物資でもらったんだけど、よかったら取りに来れませんかというのでやって、最近どうとか、あと、社協さんがそうやって、いろんな物資を、お弁当以外にも寄贈いただいたので、ちょっとあの子供が多い、6人とか7人の世帯とか、っていうご家庭には、あの困窮とは別だけども、はい、でもちょっとやばそうだなというところは連絡を入れて、でおしゃべりしながら最近どんなというやり取りをしてというのがあって、そういうあのある意味支援物資をツールにして、なんとかつながるようには努力したんですけども、このツールがなかったらどうなってたかなというのは、
確かに
とても悩ましかったですね。
別な事業を通して、山崎さんたちの知っている、この子たちってどうしてるんだろうっていう方々と、まあコロナの時期につながったと、ね、いうことなんですね。
ノックをする機会が持てたというのは、それは
一つ価値ではあり
ましたね、
それはだけど、あの子ども政策課からではなくて違う課から、
そうですね、はい、
そうか、ここだけどその課からちゃんと声がかけられる関係性かどうかによってもですよね、
はい、
だ全部の児童館がそれをやってたわけではないと、
そうですね、
はい、そうか、気になってた子はちゃんと皆さんのデータベース、はい、まあまあこれは記録してるかどうか置いといて、あのそこはあったわけですね、
はい、やはり、あの児童館の先生たちはとても普段のセキュリティの能力が高いので、やはりそのこの子のお家大丈夫かな、あの 生活困窮とかっていうよりも家庭の問題として大丈夫かなとか、うん、そういったものを把握しているので、うん、やっぱりノックするツールさえあればノックしに行くので、うん、それは今回あの職員がすぐに動いてくれたので、はい、僕の指示ではなくて、うんうん、館長これやりたいんだけどどうかというので、動いてくれたのはとても大きかったですし、うん、やはりそういあのそれがないともう児童館のメンテナンス以外やることがなくなっちゃったので、
そうかそうか、
とてもその存在価値を見失ったのと、あと街を巡回しても子供の姿がほぼなかったのが、
そうでしたね、
ゾッとする風景だったので、うん、いやで学童公園さん公園とかに巡回に行くと、うんうん、学童にを利用している子たちは学童さんで預かってもらってる、うんうんうん、その笑い声と普段僕らが預かってあののところに来てた子たちの姿のない様子とのこのギャップで、うんうん、僕らは何を保証できてるんだろうかというのは、うん、やっぱり子どもの幸せを国として保証しましょうという法律にの形になった児童館としてはとても悔しかった部分もありますし、うんうん、もうちょっと早く気づけたらもっといろんな家庭にノックして、うん、あのいろんな塗り絵とか持ってきながら、うん、こんなのどうとかっておしゃべりができたなというのは、うん、最初の2週間ではすごいそこが葛藤だったのはありますね、う
ん
う
ん、なるほどね。逆に学童さんたちは、はい、そこで本来ねステイホームって言ってた時に、はい、そこは結構忙しかったような印象というか、
そうです
ね、聞いてますね、
は
い、
最初の2週間はやはり3月の時は全面自粛ではなかったので、うんうん、やはり朝から全部預かるというのはとても体力的にもしんどかったでしょうし、大変苦労されただろうなと思うんですけど、うん、やっぱりそこに格差がやっぱり働いてる親御さんのお子さんは児童クラブで預かってもらえた、うんうん、じゃあそういうところを利用元から契約していかなかった子どもたちは、うん、児童館が自粛に入っちゃうと、うん、果て場所がないというのは、うん、本当にそれでよかったのかというのはとても悩ましいところでしたね。
なるほどね。それが3月、はい、そういう期間があったということですね、はい、そうか。中村さんどうですか、この辺までで、
うん、そうですね、うん、やっぱり児童館の存在意義みたいなものをこう考えさせられたっていうところと、その子どもの居場所なんだけれども、うん、社会的なインフラであるっていうところをどう乗り越えるかっていうのがやっぱりちょっとアイデアが足りなかったんだなっていうところで、うんうんうん、まあ、今後そのどうなるかっていうのはちょっとわからないところありますけど、うん、そこをどうにかこのセーフティーネットとして児童館をこう開ける方法がないのかっていうのはやっぱり考えなきゃいけないなと思いましたね。
うん、なるほどね。3密を避けようっていう話があったじゃないですか、はいはいはい、皆さんもじゃあそういうガイドラインはあった、
ありますね、
ということですよね。
その後に定めて対応するようにはしていますね、
うんうんうんうん、
ただやっぱり子どもたちの密着密接するのは避けきれない部分も、
うん、確かにね、
やはり動物としての発達も、うん、の成長もあるので、うんうん、全部をダメダメと言っていいものかというところで、うん、那覇市とも相談しながら話をしていて、うん、で、まあ、那覇市としてはその空気の入れ替えとかそういったガイドラインにのっとってやれるのは、うん、いいけれども、うん、コロナ対策大なり子どもの居場所になってはいけないと、うんうん、子どもの遊びとかにをガツガツ制限をかけてコロナ対策をするというのは居場所として本末転倒だというところは、うん、ぜひ配慮してくださいというふうに、うん、逆に本庁として言ってくださったので、うん、あ、じゃあ僕らは子どもの居場所としてコロナ対策を考えればいいというのは、うん、とても勇気がいい、持てる、うん、背中を押してもらえる本庁の体制を取ってくださったので、うん、それはとてもありがたいですね、うん、なので密は避けるんだけれども、うん、やっぱり手洗いとかを除菌でまずはやりながら、うん、遊びを制限かける前に、はい、手指の消毒と手洗いからみんなでやろうねとかっていう呼びかけができたのは心強かったですね、はい、
なるほどね。学校とのコミュニケーションって、はい、その時はどうでした？
学校とのコミュニケーションはやはり、うん、ちょっと難しい部分もあって、うん、やっぱり直接伺えないのもありますし、
そうか、そもそも普段学校とどういうコミュニケーションを取ってたのか取ってなかったのかって、
そうですね、うん、学校の評議員制度というのがね、学校評議員があるので、
ありますね、
はい、それを中山小学校中山中学校には評議員として入れていただいてたので、うん、なので授業の様子とか、うん、授業参観も含めて、うん、いろんなコミュニケーションは今まで取ってきたんですけれども、うん、ちょっと ミングも悪く、うん、あの校長先生教頭先生が異動になってしまったこともあって、うんうんうん、どうやって情報共有をその会ったこともない先生方とどうアプローチを取るかというのが、うん、今回とても難しかったので、まあ、あの学校はもう自粛に入っているので、うん、学校の状況はちょっと置いておいて、うん、その方あの僕らのその子どもたちのこの低学年を受け入れろ、受け入れなさいというのと、あと食事とかも中で取るのを、普段は食事飲食は禁止になってるけども、うん、お弁当を持ってきて一緒に食べるとか、うん、そういった配慮はしてくれという本庁からの指示だったので、うんうんうん、そういう子たちがどれだけいるかを探りながら、うん、児童館はちょっと学校の自粛に合わせてやるのではなくて、うん、本来の児童館の、あの子どもとの関わりをベースにまずはやろうと思ってやってきたのがこの間でしたかね。なのでちょっと気になる、あの母子家庭でお一人のお子さんっていう、完全一人ぼっちというお子さんだった理由は、職員があの街中自転車で漕いでるのを見つかまえて、ちょっとお弁当持ってきて一緒に食べようとかっていうので、まあ声かけて一緒に食べたりとかしながら、あのコミュニケーション取ったりとかはしてましたね、
うん、あ、なるほどね、そうか、学校とのつながりっていうのはあれなんですね、ちゃんとこちらからアプローチして関係性をずっと作ってないと、はい、そもそも情報交換も
難しいですね、
制度上あるわけではなくて、
そうですね、
ということなんですね、
は
い、
あの7年前に僕らが指定管理を受けた時は、うん、やはり児童館って何ぞやが先生たちもご理解いただけてなかったので、うん、やはりちょっと距離感があって難しい部分もあったんですけども、やはりずっと続けてきて、今はちょっと気になるこの情報とか、うんうん、放課後ちょっと気になったというのは情報を報告し合いながらできるようにはなったので、うん、今はいい感じの関係性は築けてますね。
なるほど、
はい、
中村さん、この辺って意外と制度じゃなくて、
そうですね、
お互いの心がけによる関係価値の構築みたいなところでやってたんですね。
なんかこの市長部局と教育委員会部局との縦割りっていうのがやっぱり大きい問題なのかなっていうのは今話聞いてて思いましたね。
ちょっと気になりますね。
思いましたね。
はね。
でまた市長部局の中でも指定管理になっちゃうと、うん、その外の企業みたいなイメージもあると思うので、うん、役所の中でそのそれぞれの施設の役割で、うん、それが機能するにはどういうその組織が必要なのかみたいなところで、うん、もう少しこう考え直す必要はありますよね、
うんうん、なるほどね、そうか、おと言ってるうちにお時間でございまして、はい、次回ですね、あのもう少しこの話の延長と、はい、本来今度はこう第2波の今 ね話題にもなってるんで、その時に次はどうしたらいいのかみたいな将来の話もお聞きしたいと思います。ということで、の山崎さん、中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。